言わせてもらっていいですか。
いいよ。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aku. Happy birthday to you.
嬉しいこと言ってくれるじゃないの、その防音の部屋で。
おめでとうございます。
歌ってくれちゃって、
防音壁のおかげで歌が歌えるようになりました。
ありがとうございます。1時間早いけどありがとうございます。
なしらじなしらじ
1時間早いですけどありがとうございます。
いつも1ヶ月遅れてんだからいいだろう去年なんか12月入ってからだったじゃないか
な。そうだな。いや嬉しいです、ありがとうございます。いやよく覚えてましたね。
え、いやとりあえずこの時期にハッピーバースで歌わないとさ、やっぱ気持ちがさ。ナシラジ。まあいいや、とりあえず、はい、とりあえず。
ありがとうございます。
あともう一件ちょっと言いたいことがあるのよ。
何ですか？
あ、その前にちょっとじゃ若干名乗るか。どうも、防音室持ちの水本です。
果汁 100% 男キートンですキートンじゃねえ
気持ち悪いな何果汁だよ気持ち悪いかどっから出んだよ汁やめろ
今日はいただいてますね。
何をいただいてるの。
え、果汁 100% 素敵絞りいただいてます。
何味よそれ。
ん、チューハイリンゴです。これ
チューハイリンゴ。へえ、うん、それあれでしょ、福島限定でしょ。
いや、福島限定じゃないよ、これ。
本当に？
セブンイレブンで買ったやつだ。
あ、そう。セブンイレブンを模した謎のコンビニから買ったんでしょ。
いやいやいや、これでも全国で売ってんじゃないですか、これ。
素敵絞り？聞いたことないな。
そう、素敵絞り。素敵の敵はね、雫ですね。
はぁ、なるほど。
なかなかうまいですよ、これ。まあ、ジュースに近いですけど。なんで、言いたいことは何ですか？
素敵絞りスーパーで売ってるって書いてあるぞ。あ、じゃあ普通にあるのか。
いやだからセブンで買った
の。あー見たことある、見たことあるわ。はいはいはい、これね、神戸入り口じゃん。神戸入り口でしょ。
そうなの、知らないけど
書いてあんの。
今日初めて買ったから。
書いてあんの神戸入り口って、あの、神戸のドリンク
メーカー。俺も書いてないぞ神戸なんて。
え、そうなの。素敵絞り果汁 100% チューハイリンゴ。
あ、ほんと神戸市って書いてあるわ。富永貿易株式会社さん
でしょ。うん、そうそうそう、それそれそれ。
神戸市中央区。
そう、神戸のあの美味しいドリンク屋さんですよ。
青森じゃねえんだな、リンゴだから。
青森で作ってるチューハイの方が少ねえだろそんなのというわけで、
製造は栃木県か。はい、
というわけで
何が言いたいの。
ご結婚おめでとうございます。
え、ありがとうございます。
おめえじゃねえよ
あ、俺じゃねえんかよ。
ゆですぎると固くなるさん、リスナーのゆですぎると固くなるさんが ご結婚&お子様誕生。
あーすごい、
すごい FF14 婚ですよ。
えーそうなの、すげえ。
FF14 なんか、
え、
FF14 で知り合った方とご結婚おめでとうございます。
あーでもリアル婚ってことでよろしいですか。
いやなんか FF14 内で結婚式してたのよ。
おう、
でそれを上げてて、はあそういうことができるんだ FF14 は、まあ、と思って。
ありますよね。
そのツイートにぶら下がってるリプライ見たら、いや実際夫婦になったんですけどねみたいなこと言ってて、
すごいじゃん。
ほんと前さ、何絵とかさ、なし紙の企画で絵とかさ描いてくれたじゃん、はいはい、ラクがアンパンマンの絵描いてうちの
あった、ね、
妻に激怒された企画で
包丁持ってるバイキンマンの
こと。そうそうそうそう、こういうのは良くないと思うっつとかめっちゃ
めっちゃ正論ティーだからもう何も言えないですね正論すぎて何も言えないですけど
正論茶葉 100% 正論ティーだけどさ
いやでもすごいですね、子供、お子さんもじゃあもう、
そう
まだこれからお生まれになる。
いやもう生まれたの俺、いきなり
生まれてる。
いきなり LINE に 子が生まれましたわみたいなの送られてきて、わーって
。
俺最初
FF14 の中で子供ができるとかじゃないですよね。
じゃない、リアル。
リアルすげえな、おめでとうございます。
ゲームからリアルまですごいですよ。
出会いはじゃあ FF14 ってことなんですか。
そういうことですね。
ご本人がいらっしゃらないところでいろいろとなんかそう聞いちゃいます。い
や、ご本人はだって今あれじゃないですか、今忙しいからさ。
結婚したてならなおさらだね。
こうなしたんでありましたね。というわけ で、ね、おめでとうございます。僕ご祝儀送っといたんで。本当ですよ。
素晴らしいですね。
ラクさんもおめでとうございます、お誕生日。
ありがとうございます。
今年はちょっとあの離れてしまって、離れてしまっているので。
はい。
どうなんですか、福島に半年行って。なんか俺もっとさ、俺は寂しいよ、お前がいない生活は。
いや、
お前はでも寂しくもなんともないんだろ。めちゃくちゃ、
いやそんな
めちゃくちゃし
てるよ。常にもう枕がビショビショですよ。
嘘つけよ。
もう相手会えないなんて。こんなことがあっていいのかよ。
そう、寝汗だろどうせ。
いや、よだれと寝汗ですけど。
リセッシュしてくれ、リセッシュ。
いやー、でもリフレッシュしてますよこっちで。
だから先週さ、谷川くんとさラジオ収録したけどさ、あれでしょ、キャンプまた行ってたんでしょ。
出るね。ようやくちょっとコロナも落ち着き始めて、いやもうどこもこうかしこも行楽シーズンですよ。
実際さ、何キャンプ場に行ってさ、もうね今さ、キャンプの悪い話しか知らないから今。
何のキャンプの悪い話って。人がぐちゃぐちゃにいるとか。
いやいや、もう楽み、そう、なんか山の上のキャンプ場でなんかテントがもう密集しすぎてトイレ1時間半待ちとかさ。
あれはまあね、あれは実際にああいうことはありますよ。
ああいうことあんの。
ああいうことは、まあ本当にシーズンのハイシーズンの時に、秋とか行楽シーズンの時にそういう登山のテント場とか行けば、まあ、いくらでもあります
よ。あんないいの。
いやまあ行ったらいっぱいいたからしょうがないんでしょ。だって
まあそうか、
いっぱいいるんだから。いやでもあんなに密集はしないですよ。だから本当に言うと平日行きたいんですよ僕。
ああまあそりゃそうだろうな。
土平日に行けばまあ多少はね。
最近のテントでけしからん、あテントじゃないや、キャンプでけしからんと思ったこと言っていい。
うん。
テントセットよ。
え？
キャンプセット、キャンプセット。
キャンプセットはどうしたの。
盗むのよ。
ああまあそれな、人がいっぱいいるからな。
キャンプグッズが高いからっつってさ。
あるね。
被害遭われたことあるんですか。
いや僕はないですよ。
ああ
僕は
盗む側ですもんね。そうだな、盗む側だもんな。そらないわな。
怪盗マンだからさ、
盗品で生活してる人間ですもんね。
本当ですよ、億万長者ですよ。
でもマジでちょっとおかしなやついんの。だってさ、キャンプ場でさ、あこいつちょっと警戒すべきだなみたいな人いるんすか。
いやでもそういうところ行かないからな。あ多分有名なところで言うと、ふもとっぱらとか行ったら今大変なことになってますけど、ぎゅっぎゅで、あのイルキャンのね聖地とかいろいろ言われてますし、まあ、イルキャンの前からもともとすごい人なんですけど、
うん、
富士山が見えて、だからああいうとこ行ったらもうもみくちゃですから、もうちょっとトイレ行ってる間にね、ソロキャンプとかだったら盗まれちゃう可能性ありますけど、ちょっとそんなそういうとこあんま行かないからさ。
だって昔なんかさ、なんか火起こししてで、それから一回温泉行くみたいなさ、
うん、ああ余裕でありましたよ、そういうの。
それでも危険すぎない。
まあ運ゲーって言ったらちょっと言い方あれですけど、うん、まあ運ですよね。
あそうなんだ。
いやまあでもそんなね、まあ性善説にのっとっちゃうとあれですけど、まあ、注意をするに越したことはないですが、あんなこと言ってたらキャンプなんか楽しめないですよ。
いやもうでも完全にさ、なんか今もキャンプブーム、
うん、そうだね。
もうバイキング西村さんとさ、ヒロシさんを筆頭にさ、すごいじゃんキャンプが。
あもうすごいね。だってどこもかしこも女性から男性から老若男女までみんなもうファミリーとかってぐっちゃぐちゃですよ、ほんと。わらわらわらわら言って、でもどこ行ってもね、やっぱ土日行っちゃダメだね。
っていうかさ、やっぱりちょっとお前それはキャンプの格好ではなくないみたいなミーハーな方もいらっしゃるんでしょ。
いやまあね、だって実際のところもうそんな防寒しなくても今テントとかって しっかりしたの売ってるから、
うん、
もうしかもそれで薪ストーブとか
機能がね高いのか。なるほど。
そう、ま、薪ストーブとかそうやってさ、寒さとか全然問題なしの装備を持ってきて快適に寝てる人が多いからさ、そんなになんかザ登山みたいなさやつとかザキャンプみたいなサバイバルしてますみたいなそういう格好の人は少ないですよね。
いや違う、マナーの話よ、マナーの話。なんかさ、
マナーの話、格好なんてちょっと怪しい人って。
キャンプ場外でなんかこう芝生の上で焚き火して、この 芝生になんか焼き焦げた跡があるけどみたいなさ、
無料キャンプ場とかなんてもうすごいですよ。ゴミとかさ、
ゴミ捨てていくの。
いやほんと、そこら辺に袋に入ったゴミとか置きっぱなしにしてるふざけた野郎いますからね。
あ、もうそういうのは許せないよね。
うん、無料キャンプ場なくなっちゃうんですよ、そういうことやると。
ああ、
そういうので昔クリアゾーンだった公園とかね、まあ、そもそもイエスともノーとも言ってないようなところとかも明確に禁止ってなっちゃったりとか。
うん、キャンプ行為は禁止です。もうやっぱブームの弊害だよね。
まあ人口がね半端ないですからね今。しかもちょっと前までは冬キャンとか秋キャンってまあ寒いから、
うん、
もう寒い時期には行かないでしょって、夏にバーベキューのついでにじゃあキャンプしようっていうのが多かったのに、今やっぱいろいろと、まあ、そういう YouTube とかの影響もありつつすごいですからね冬とかも。
これ何、ゆるキャン、ゆるキャンがでも悪いわけじゃないでしょ。
全然悪くないですよ。ゆるキャンもゆるキャンでね、
ゆるキャンはちゃんとゴミは持って帰りましょうとか言ってんの。
そうちゃんと炭は片付けようとか言ってるけど、いや全然そのマナーが悪い人が圧倒的にね悪いっていうだけで。
まあそうだよね、100人いて1人おかしなやつがいてもそいつだけがをなんかメディアとか映すもんな。
パリーピープルしてるんですよ本当に。パワーパーリーを、
なんかうるせえらしいじゃん夜まで
うるせえんすよ本当に。まあそれはね、おじちゃんとかおばちゃんとかもたまにいるんですけど、どんちゃん騒ぎするんですよね。
焚き火を見て静かに暮らしたいのにみたいな感じでしょ、ラクさんは。
まあそれも一つのスタイルだけど、例えば8時以降は消灯して静かにしましょうとかってルールがあるところでもうるさい人がやっぱ結構いますよね。
ああ、やっぱそうなんだ。
マナーがなっていない人、そういうところは極力行きたくないから、なるべくそういうとこ選ばないようにしたりとか、
はあはあ、
平日行ったりとかして時間をずらしたいけど、まあなかなか平日ってのは難しいよね、仕事とかの関係もあって。
な、今まで見た一番やばいやつどんな感じなの。
いやだから普通に炭とかそのままのやついたし、炭ってちゃんと持って帰るか、もしくはまあ、炭っていうか灰ですね。
お
うおう、はい、燃やしたカスですね。燃やしたカスをちゃんと廃捨て場とかに捨てるか、まあそういうとこがないとこは持って帰んないといけないんですけど、そのままのやつとか言いましたよ。河原のキャンプ場だったんですけど、
川に流しちゃうやつとかいるよね。
いますいます。だからそういうの、そういうのが川でちょっとこう残りの汁とか捨てるような輩とかもいますからね、ふざけて。
普通に汚くなっちゃうじゃんそんなの。
だからそういうのがね、なんかいるんすよ一定数。怖いことに
花火とかするやついないの。
花火は今のところいないけど、結局はね花火しなくてもうるさいのが一番嫌ですね。
あー確かにね、
うるさいのは、まあ普通に集まって普通に喋るのは問題ないんだけど、やっぱある一定の時間過ぎたら静かにしてほしいっていうのはありますよね。視聴したくない、もう隅っこでね静かにね、いやもう静かにキャンプしたいからね、人がいるキャンプ場は行きたくない基本的に。
今回どこ行ったの。
今回はですね、場所的に言えばちょうど僕が住んでる海沿いなんですけど、太平洋側の海沿いから内陸の山の山中のところですね。内陸に向かって福島市方面に。
なるほどなるほど。
標高 1000m 超えのところ、自転車でえっちらほっちらと思って。
すげえな、よくそんなもんできるね。
景色がもう、いや重かったよ。20キロ以上あるからさ、重量が。
大臣さ、なんか薪がどうのこうのみたいな、薪って何、その場で買えるんですか。
薪その場で売ってるとこも多々ありますよ。だいたい400〜500円くらいで、まあ、一束売ってたりするんですけど、だいたいはそこの管理人さんが自分で薪作るところもあれば、どっかから仕入れるっていうスタイルのとこもあって、あ、確かに、ね、まあ、一束ずつこう積み上がって売ってるんですよね。ただね、やっぱし配信ズンだから、今回行ったところは、まあ、普段はその管理人さんとかが、まあ、斧とか使って整えてるらしいんですけど、どっかから仕入れたらしいんですよ。やっぱ人がいっぱいいてね、追いつかないから。で、仕入れたはいいけど、前日雨が降ったりとかなんかしてめっちゃ湿ってんの。 もう見るからに湿ってるんですよ、見た目が。
火つかないじゃん、そんなの。
いや、火つかないですよ、だから。まあ、火つかないこともないけど、
ないけど。
ついたんですけど。
まあ、時間かかるよね。
めっちゃつかない。うん。
水分がだって全部飛んでから初めて火がつくから、それまでずっとくすぶるわけでしょ。
そう、もう、だってしかも火がつき始めても、ジュワーって中から通してじゅわじゅわいってるんですよ。まあそれはそれでね、
うん、
味があっていいんですけど、そのじゅわじゅわ。
でも1時間以上かかるよね、そんなんから
やっと、ね。かかりますね。だからそこら辺で乾いてる枝とかをまあ拾ってきて、まず焚き火にするんですけど、そこから実際に買った薪に燃え移るまでめっちゃ時間かかって、料理がなかなかできないんですよ。
そう、キャンプってさ、ラクさんはどのレベルのキャンプなの？火炎放射器、火炎放射器じゃねえわ。なんだ、あのバーナーとか。
物は消毒しないよ。
物は消毒。バーナーとか使う人いるじゃん。
あ、はいはいはい。
ラクさんは、あの原理主義者もいるじゃん。
あ、そうだね。いや、ちょうどね、なんつうんだろうな、サバイバルじゃない。かといって、めちゃくちゃ何でもバーナーとか全部準備するじゃなくて、そのいいとこ取りみたいな。なんだろう、最低限の文化的なものを残しつつ、静かにちょっと、サバイバルチックなことをしたいって感じなんで。あんまり。つかなければライターを使いますし。
あ、なるほど。
普通はなんだろうな、
なんか
ライター使わずにやりますよ。
本当に原理主義者はもう火起こし、もうなんかこう火起こしの機械を使って火種を作って、
うん、
それをなんかあの手動のあのもじゃもじゃ下の中に入れてぐるぐる回して火つけて、そこからだんだんこう火を大きくしていくみたいな人も見たこと
ない。そんなことやったら
あれはもうあれでしょ、バラエティ的な話でしょ
まあでも実際山とかで野営してる人とかでやろうとしてる人とか実際やってる人はいるんだよ。
でそれよりちょっといくと、あのマグネシウムのやつをこう
そうそう、ファイアスターターとかそういうのでマグネシウムで火花を起こして、
うん、
で
火種作っ
火付けして、
ね、
そう、火種作って、それを、まあ、細かい枝で育てていくっていう、そっちですよ僕は。
あ、じゃあラクさんはステップ2ぐらいのやつなんだ。
ステップじゃない、
いや
ステップ、
いや原理主義者、まあ、もうあの自然のもの以外は認めない、あの火をこう
なんだろうな、
まあ、こう擦って起こしてみたいな人もいれば、
よくその例えば落ちてる枝とかで、うん、いろいろとさ、こういうそういう道具作ったりとかっていうの、ブッシュクラフトっていうんですけど、
うん、
まあ、台作ったりとか、
うん、
もうそれこそ釜作ったり、石とかで釜作ったり、枝とかで骨組み作ったりとかして、うん、ブッシュクラフトみたいな、そこまでじゃないですけど、道具を最低限持ってきて、
うん、
まあそれ僕自分で自己満足で火つけて、
あ、もうそれはサバイバル勢だ。
いや、だからファイアスターターとそのマグネシウムで。
ああ、それじゃあステップ2だわ。あの
ステップ火つかなければ、うん、もちろん文化焚き付け君のとか使いますよ。
何それ。
え、だからもうなんかつうの、石油の塊みたいな、もうちょっと火つければブワーって燃えるような、
あ、ステップ3だわな、それな。
そうそう、燃料ですよ。
うん、で
そういうの、まあ場合によってはそういうのも使う、もう火が全然つかないときはそういうの使いますよ。それではそういうのを保険で持ってきつつ、基本はそこら辺で落ちてるものをナイフで削って、細かく削って、そのカスに火をつけるっていう感じの、成功したらそれでやります。
あ、じゃあラクさんはあれだね、基本的にはあれなんだね、自然でなるべく行きたい派なんだね。
なるべく行きたい
今グランピングがさ、めちゃくちゃ流行ってるからさ、もう何
グランピングはね、
グランピングってもう世界が違うじゃん。
グランピングはまた全然違う、ジャンル違いますよ。
ジャンル違うよね。なんか
自然をたちもう楽しみつつ、もう本当にホテルじゃないけど
宿泊施設を一応持っていくっていう感じだもんね。
そうだね。そっちよりはなんかもう基本的には自分で全部用意したもので、自然を楽しみつつ最低限のもので行くって感じで、だから車とかは僕は使わずに自転車で持ってけるものを装備選んで持ってってるから。
それ楽しいよな、絶対一人じゃないとちょっと難しいけど。
なかなかね、ちょっと難しいですよね。だから結局一人だから装備に不足があっても自己責任ですし。
さ、もう一回キャンプ場行ったけど何もできずに帰ってきたこととかあるの？
いやー、火がね、つかなくて真っ暗になった時はもう多々あります。群馬の沼田で、そういうキャンプ場あるんですけど、ちゃんとしたね。
はいはい。
キャンプ場行った時には、もうだからそこ、全然、キャンプ 1年目ぐらいの時に、調子こいてファイヤースターターとも買い立てで、大して練習もしてずに行って、全然火もつかずに周り真っ暗になって、周りがみんな、もう火をね、しっかりと焚き火つけながら料理をいろいろ作ってるわけですよ。そんな中に一人、真っ暗な中、ファイヤースターターをカチカチカチカチやってる男がいるわけですよ。
それ惨めだな。
いや、マジで惨めでしたよ、もう。最終的に火はつかないんで、もうガスバーナーはね、もうご存知の通りガスが入ってますから、もうこすればボッて出るわけですよ。それにもう枝を燃やして、それを焚き火にしてっていうのをやりましたけど、いや、あれは本当に孤独でしたね。
それ絶対周りから
飯が作れねえんだよ。
周りから言われてるよね。あ、バーナー使っちゃったあの人何にも知らないの
っつって、あいつ妥協したなっ
つってあー、文明の利器に頼っちゃったっつって言われてるよ。
本当にね、周りが真っ暗になってきて、あの辛さ、
焦燥感、
ね、孤独なんですよ。
やばいね、あれはね。
やばい、マジで焦りますから、
ね、想像するとやばいね。
事前に今これを作ろうとかさ、焚き火をさ、
はいはい、
うまいことこう作って焚き火の料理とかをいろいろ考えてるわけですよ。肉は焼こうとか、よしこれでこれを茹でようとか、いろいろ考えてるのに、食材全部何も手つかずのままずっと火をつけてるんですよそういう反省を一つ一つ生かしながら、
なるほど、
まあ、今日があるわけです
から。なるほどね。
いやでもね、その時によって結構変わりますからね。ベテラン勢からしたらもうひどいのところもいいとこですけど、そうやってそういうのもまたいい思い出ですから。
なるほど、ね、
苦労すんのも
でも面白いな。でもその辺はあれだね、なかなかキャンプやってる人しか体験できないやつだ。
まあこれが例えば誰かとさ一緒にキャンプ行こうってなったらさ、やっぱり気まずいじゃん。それ火つかねえとかさ、なんか段取りが悪いとかさ、
何やあいつ火つけられますよっつってなんかとか言って、なんか最終的にバーナー使ってんだけどみたいな。
そうそうそう、だから新しいことをこう試みようとした時に、まあ、例えばいろいろな初めて燻製やろうとか、なんかちょっと新しいキャンプ飯に挑戦してみようとか時に、まあ例えば米なんてね、まあある程度半合とかで炊いてればできますけど、初めて炊いた時なんて分かんないじゃないですか、どれぐらいの。
分かんないね。
そう、生小麦が硬かったりとかぐちゃぐちゃだったりとか、そういうのも別に自己責任だから、ああやらけえなと思いながら食べたいとかっていうのもできますから
ね。係決めて自分だけさダメだとすげえ気まずくなるもんね。
そうですよ。だから日常だってあったじゃん、そのカレーをひっくり返したりとか。
ところてんしかないやつでしょ。
ところてんしかない。むせたりとかさ。
で、ところてん食ってむせて全部吐くってやつでしょ。
魚釣ってリリースしちゃったりとかさ。そういうのだから全部ね、米をひっくり返しても、カレーをひっくり返しても、ところてんでむせても全部ね。
なるほどね。
自分の中で関係する。ぶらりとね。
いやでもお前東京に帰ったらもうお前とまた遊べなくなるしさ、それがすげえ嫌なのよ。お前東京の職場やめてくんない？
どういうことだよ。
いやもう高崎に就職してくれよ。
高崎な。高崎。
ラクさんなんかブツブツ言っても何にも聞こえなくなってるけど今。
え？
またあれじゃない？また声がノイズ扱いされてるよあなた。
今ねちょっとねプチプチをね潰してたんですよ。
プチプチを潰すなよ。
目の前で。
あの会話さえよく分かんなくなってるから今。ラジオうんぬんかんぬんの話じゃねえぞ今。会話がまともに。
目の前でちょっと目の前でこうプチプチがあったもんだ。ちゃってるんですか？
今もうプツプツよ。
プチプチ触ってたから？さっきまで大丈夫だったんでしょ？あ、
はいはい、
聞こえます？
聞こえる聞こえる。
いや昨日家の前にさ、タヌキがいたんですよ。
おお、タヌキイトンちゃん。
そう、タヌキイトンちゃん懐かしいな。タヌキイトンちゃんどうなったんだあれ。
いや今日ハロウィン絵描こうと思っててさ。
ああ。
ラクが飲んでる間に。
タヌキイトン関係なくないそれ。
なんだっけ、横井と金ちゃんだっけ。
横井と金ちゃんそんな名前だったっけ。
そんな名前にしたような気がする。
まだ画像登録しちゃいますよ。
俺ラックさんはさ、ほんとさ、この絵最高ですね、この絵ちょっと アイコンにしますよっつって一切しないからさ、あ
ーえ
その程度のあれなんだな、ありがとうございます、書いてくれてありがとうございます、これアイコンにしますっつって書かないような、
待って待って、水本さんだってあれ清書するっつったやん、
えいや底辺の人間なんだよ、
いやあれラフだから清書するって言ったから俺清書待ってんすよ、割と
清書したらじゃあちゃんとアイコンにしてくれるんですか、
アイコンにしますよ、いやガチで
マジで、そしたらお前に俺もう月一でアイコン書きますよ。
月一でアイコン変わるじゃねえか。
アイコン師になります。ラク専用アイコン師になりますよ俺。
いや本当に冗談抜きで、いやあの時は多分突発的な発言だったかもしれないですけど、あの清書するって言ったのと、よしじゃあこれ 2D ライブでしたっけ、
うん、
フェイスリグでしたっけ、わかんないけど、あれにするわとか言ってるから、よし
やったら、
楽しみにしてるわ、
やったら本当に配信で使ってくれるんですか、俺僕はもうラクさんに言うの信用がないんですよすげえこっちは身を粉にして作って、ラクさんが
よよよ、
まあでも、ラジオと配信は別だからっつって一切配信ではもうお首も出したくない感じがしてるから、ね、使われないのが一番
なんだよ、アイコンはねマジで使います、アイコンは使う、
ライブ 2D 作ったら使ってくれるんですか、
あそういうスタイルの配信じゃないけどいいですよ、
使ってくれるんですか、だったら本気でやりますよ、そこがねやっぱね、
いやまずはアイコンでしょ、まずはアイコン
書いたら使ってくれるんですか、
アイコンは使えますよ、ツイッターアイコンにしますよ、まずはツイッターアイコンと、あのディスコードアイコンとスイッチアイコンにしますよ、
これ現実取りましたよ今
いやちょっとしおっぱいみたいな感じでやめてね、
ああ大丈夫ですから、センシティブなこと分かってますよそんなの、
いやあとその18禁に目覚めてる、完全に R18 だったらバンされる、
大丈夫ですそんなんしませんよ、ガサガサや手でビニールをやるのやめなさいよ
プチプチがね
ビニール
生まれないんだ、
病気なのそういう病気なの人が話してる時にプチプチをやらないと死んでしまう病気なの、だったらいいよ死んでしまう病気だったらそれはしょうがない、
死んじまうんだよ俺死ぬんだよ
お前、ガサガサするとさ、お前のマイクがさ、それを声までノイズだと判断してさ、カットすんだお前、
水本さんなら編集できるから、
めんどくせえんだって
水本さんやれるって
まあお前の誕生日とゆでかたさんの結婚を祝えただけで僕は今日は幸せだよ、
ん、そうだの、よかったじゃん、じゃあ、
あと
ジャイもよかったじゃん、
あとキャンプの話は面白かった
じゃあよかったじゃん、もうまあでもとりあえずクマが怖いってことですね、キャンプは
クマ、うちの山クマ出たんだよな、
もうしょっちゅう出てんじゃん春は、
おいやめろお前地元言うんじゃないぞお前
高崎よく出てるじゃん、
おい本庄市本庄市言うんじゃねえぞこの野郎、
クマが出ましたっつって、
さ あれはお前がたまたまうちに泊まりに来た時にクマが出て、
あれはね、あの
町内放送が流れ
てた、あれはほんと衝撃的だったよマジで、クマが出ましたなんて防災無線初めて聞いたもん
俺だって聞いたことなかったよなんでこのタイミングって思って、
なんで俺が行った時にドンピシャでさクマが出ましたの防災無線とさ、水本さんお母さんが白パトに捕まるっていう、そんな二重の奇跡が起きるんだよ。こんな偶然ありますか？
ラクさん花粉症じゃないんだ、意外。ラクさんはなんかこう、
それはイッサくんなんじゃない、知らないけど、
あ、イッサがなんか鼻の中になんか突っ込まなきゃいけないみたいなこと言ってたけど、あれはイッサかごめんごめん勘違い
じゃないですかね、多分
久しぶりに出たな、イッサの名前な。
イッサくん何してるんかい、あれの人は。
あいつ今電話かけてみっか、
おい、いつでも家来ていいよ、新築の家、一応招待券みたいな感じでね、現実は取ってあるけど、
でもなんか家来ていいよ、今来てくれると俺に金入るしみたいなこと言われてから、俺あんまあいつのこと信用してないからさ
そうそう、彼んち知らないからね、どこの住所にあるか
え、年賀状来てないんすか、
年賀状来てないっすよ、
違う、ラクさんは
教えてないもん、
ラクさんは年賀状出しても返さないクソ野郎だから、
言ってんすか、もう愛のこもった年賀状出しますよ、
本当ですか、
任せてくださいよ、もう
水本さんだったらいいなと思ってって言われた時結構ショックでしたよ僕
水本さんだったらいいな、
え、年賀状水本さん出したら、いや水本さんだったら挨拶するから返さなくていいなって言われたら結構ショックでした、
水本さんはさやっぱりあうんの呼吸じゃん もう俺が運といえばそれが年賀状だからさ。
なんだそれ。
もういいね、ちゃんと。でもちょっとね、それは反省したんですよ。やっぱりさ、年賀状は出さ、来たら出さなきゃなっつって。
あれですよ、僕の常識、知り合いの常識ない行動ランキング第2位に入りましたからね、あれね。
で年賀状来たのに返さない。
第1位はあれですよ、結婚式の招待状を送ったのに、うん、結婚式の招待状を送る前に一回連絡するんですよね、基本的に。来れますかって言って、
うん、
来れるっていう人にとりあえず、ね、送るっていう、なんか
そうだ、ね、
まあちょっと日本のなんかまだらっこしいところがあるんですけど、あ、まあ確認するんですよ、あ、住所の確認とかもあるから、
まあそうだね、うん、
で送ったら全然帰ってこなくて、
うん、
で、あれ帰ってこないなと思って連絡したら、だって行くってもう言ったから別に返さなくていいよねみたいなこと言われて、お前
そう俺じゃないっすよね、
それは
俺じゃないっしょ、
それはクソとかだけど。
びっくりして、俺ちゃんと返したしなと思って、
それはマジで常識こいつないなと思いました、先輩だけど。
いやまあ初めに行くって言った後にちょっと都合が悪くなって行けなくなっちゃった時はあるけどね。
ああ、まあまあ分かる分かる、
それはちゃんと あれですよ、招待状で行けないって返したよ、事情もちゃんと書いて。
ああ、それはね、
行けるって書いたけど申し訳ございません、ちょっと都合があって行けないですって、本当それも申し訳ないんだけど、
まああるよね。でも返しさえされないとさ、もう わけわかんないじゃん。
わかんないね。でまた電話するのもなんかちょっと催促取るようで嫌だし、
でもう期限オーバーしてから電話して、なんだよ、めちゃくちゃ喧嘩腰で来られて、いやすいませんっつって。
ああでも俺も職場にちょっと、まあ、チャラい人がいるんですけど、まあいたんですけど、
お
楽丸3月丸日は絶対あげとけよっつって、 お前の席しっかり確保しとくからなっつって3回ぐらい言われて、招待状も来て、わかりましたって任せといてくださいよっつって、いや行きますからみたいな感じしたら、悪いっつって、お前の席部長座ることになったっつって、
え、
招待状来たのにな
くなったの、
なくなりましたよ俺。
どういうこ
と、天秤にかけられたらもう俺断るしかないじゃないですか。断るっていうか下がるしかないじゃ
ん、席一個増やせよなんて。そんな行くなって行けるだろそんな。
いやびっくりしょ、そう任せてくださいよって3回行った後に招待状来たんですよ。
だって
任せてくださいよって招待状にも書いて、
おかしい、
おかしい、
どうなってんの。
実際蓋開けたらさ、
倫理観ぶっ壊れてんのか、どうなってんの、
壊れてるよ本当に。もう嫌がらせ以外の何者でもない、びっくりした俺。
だって結婚式ってさ、人数いっぱい来た方が負担少なくなるんですよ。
そう、だからおかしい、だからその人が単純に部長の要は招待するの忘れてたらしいんですよ。
あ、
職場の
バカちゃんじゃん。
それで直前になってやべえ席がねえっつって、まあ俺そういうのわかん、まあ結婚式したことないからわかんないんですけど、やっぱもちろん直前だから席も限られてて、一人くらい増やせねえのかなってちょっと思っちゃったんですけど。
いや増やせると思うけど ね。
でも招待状来たってことは、まあ別に元から誘う気なかったとかそんなことは多分ないと思うんですけど。
多分でも部長には出してないよ招待状。
出してない。だから出してないから、でも慌ててその後にこう、いや本当悪いわっつって。本当悪いわって。おかしいやろって言いながら、結婚式の写真を見せびやからされたっていう。
あ
びっくりじゃん、まあ、そういう、ちょっとそういう人もいるんだ。
マジか。それは逆パターンだったな。それは嫌だね、だいぶ。
いや、なんかちょっとね。
どういう気持ちでその写真見りゃいいんだって気持ちになるよね。
いや、もう、はって感じでしたね。
なんか、あれだな、なんか。好きだったやつの結婚写真だけ送られてくるみたいなやつだな。
結婚しましたっ好きだった人の。
うん。というわけで、なしラジ、久しぶりにラクさんと二人で喋りましたけど、面白かった
です。てか、俺ラジオ撮ってたんですか？
ずっと撮ってましたよ。
今更ですけど。
そんなわけで、あれなんです。僕、ラクさんもうどうせチェックしてないか知らないだろうけど、8月に谷川君とゲーム対決したんですよ。
あ、
YouTube でアーカイブ残ってるんで見れますけど、で私大敗北を喫しましたので、はい、罰ゲーム、
どうしようもねえな、
罰ゲームを今年中に行うことになっておりまして。
罰ゲーム何なの？
謝罪ナイトです。
ねえ、それ 一人で謝罪するの、
私がもう一人で謝罪します。でリスナーさんから送られてきたリスナーさんの罪、謝れなかった罪、それも全部俺が代わりに謝罪する。だからラクさんがあれじゃん、ラクさんもじゃあ送ってきてよ。ラクさんもさ、俺に年賀状水本さんだからいいやっつってさ、年賀状送らなかったのもう大変申し訳ございません。俺が謝るよ代わりに。
せやな、
楽です。
え、何それ、いつまでに送りゃいいの。
11月中に送っていただければ。12月
に実際撮るのは12月なの。
収録します。1ヶ月丸々あるんで。
いやもう忘れないうちに早く罰ゲーム執行してくださいよ。
いやいや、もう今募集中だから。まあそんな感じで、あと一つね、本物の犯罪ダメだからな。あなたの罪を代わりに謝罪しますね。本物の犯罪と、あと、謝罪すると、あっちが、こっちを立てればあっちが立たずみたいな、あるじゃん。政治的なやつとかさ、そういうなんかネタにしにくいやつちょっと控えてほしい。読めない。
まあ、それはね。
難しいよね、
ラジオのことを考えて、
ね、あっちの人をこっちの人を立てると、こっちの人がなんかまたこっちに別の謝罪をしなきゃいけなくなっちゃうようなやつは困るから、それだけちょっとやめてほしいんだけど。
一回ね、投稿する前に読み返してみる。
そうそう、よろしくお願いします。皆さんね、分別のある大人だと思いますので大丈夫だと思いますけど、よろしくお願いします。
頑張ってください。じゃあもう、いや、まあ楽しみにしてます、
ね、そんなわけでよろしく
精神精神頑張ってください、
お願いいたします。というわけでお疲れ様でした。
See you。
ナシラジ山荘殺人事件。ナシラジ山荘のオーナーが水本、はい、スキー客が楽、
はい、
たまたま居合わせた探偵が一茶、
お
で名犬谷川、
バウバウ。
多分なんか凶器を探してきてくれるんだろうな。
唐辛子がありました。
俺じゃねえか犯人。やめろや。やめろやめろ。
世界で3番目にカレーっていう唐辛子が落ちてましたけど、これ
やめてくれ。もう犬を殺めたくない俺は。やめろ。